創世記第4章16節を見てください。創世記第4章16節。それでカインは主の前から去って、神の前から去って背を向けた姿です。エデンの東、野での地に住み着いた。野での地に住み着いた放浪者の姿。不思議な言葉です。放浪の場所、さすらいの地に住み着いたという意味なんです。しかし人間にとってこの時からさすらうということが日常になった。しかし安心できる場所がなくなった。帰っていい、そこに自分はいてもいいんだという場所がなくなった。言い換えると、いつも相手の期待に応えよう、周りに期待に応えよう、周りの評価に応えようとして、いつも応えなければならない、そんな日々が起こった。そして答えている間は、その評価が良い間はそこにいてもいい。しかし答えれなくなった時、評価が悪くなった時、そこからまた去らなければならない。そしてその次のところもまた何ができるか、何が結果として残せるかという世界。そしてまたその次も、またその次も。さて、いくつ何十になっても人の前に評価され、人の前に成功を求められ、人の前で素晴らしいと言われる、そのような人生を送らないといけない。そこに住み着いてしまったという意味です。17節、カインはその妻を知った。これは、性の交わりをした。彼女は身ごもり、そしてエノクを産んだ。このエノクは何人か出てきます。これ別人です。一人の、一番初めエノクという人を産んだ。このエノクというのは捧げるという意味なんです。捧げるという意味なんです。カインはまだこう神様に対する思いは残っていたということがわかります。カインは町を建てていたので、自分の名にちなんでその町にエノクという名をつけた。しかしここで初めてエデンから出た人々が町を作り始めました。私の言葉で言うと、これは都市です。しかしここでカインはたくさんの子供を得ていくんです。彼は長生きしました、この当時の環境によって。ですから彼はこの後たくさんの子供をここで産みます。与えられていきます。そしてこの町はみるみる間に都市になっていくんです。そしてエノクにはイラデが生まれた。このイラデというのは町の人、都会の人という意味です。都会人という意味です。こういう名前をつけました。イラデにはメフヤエルが生まれた。このエルというのは神という意味です。メフヤというのは彼、神から命を得たという、そういう意味があります。エルがついてますから。けれどもこの言葉の背景には、神という言葉が自分の願いを聞いてくれる方、自分の思いを満たしてくれる方に変わってしまっているというのがわかります。すなわちそのお方の計画を自分が受け取るのではなくて、自分の願いを聞いてくれる人、それが神になった。メファエルにはメトシェエルが生まれ、このメトシェエルというのは、これも神がついています。でもここで出てくるメトシェという言葉は、何々のようにとか何々のようになるという意味なんです。ですからここで神のようになる、次の子供は神のようになる。さて、神が自分の思い通り、神は自分の思い通り動いてくれる人、そしてその次には自分が神のようになる。別の言い方すると不死身です。死ぬことのないものになる。そしてその次、メトシェールにはレメクが生まれた。このレメクはまさに並外れて強いという意味です。強いもの、 そしてこれは王に使われる、後に王にも使われる言葉です。すなわちデメク、並外れて強い人、王君が生まれた、これがこの歴史です。すなわち初めは神を崇めているように見える、しかしそれは自分の願い、自分の計画を受け取ってくれる神、そしてその次には自分が神のようになる、そして自分が王の王、スーパーマン、強いものになるという名前が付けられる。それが都市だと聖書は言うわけです。しかし都市の特徴は何か、それは自分が神のようになる、しかし全能感を覚える、そこで自分は何でもできる、あの六本木ヒルズの一番高いところにいれば、あのオフィスからその町々を見れば何を思うか、自分はまるで神のように、自分は全能者のように思う、そして多くの人たちがその周りにいる、あの高いところから見下ろすならば、そこにいる一人一人はまるで道具のように、人間もまた道具のように、そして自分は王のように見えるという姿がここに生まれてきたということです。そしてこの名前は彼らの人生を表しました。19節、デメクは二人の妻をめとった、一人の名はアダ、他の一人の名はツラであった。ここで、神様は結婚というのを一人の男性と一人の女性の関係だとはっきり言われたんです。だからアダムとエバは結婚した、これが家庭だったんです。で、父母から離れて一つとなる、これは結婚だったんです。ところがこのレメク、私は神だと、すなわち私は王者だと、私は自分の好きなことをするんだと宣言した時に何が始まったかというと、まず初めに家庭が混乱していくんです。すなわち暴君のように妻を二人持つということがここで始まったわけです。これは妻という立場の人が二人いたということです。すなわちこの二人を力を持ってレメクは押さえつけた、そして力を持ってその家庭を支配した、すなわち妻たちを自分の力を持って支配するようになった。もっと言うならば、愛ではない、信頼を勝ち取ることでもない、恐れです、怯えです、そして都会にあるものを与えること、ものを与えること、このことによって家庭が維持されていくようになった。そして一人の名はアダ、このアダというのは飾り、装飾という意味があります。これは、後につけられた名前、さらに彼女たちのですね、生き方を表してつけられた名前だとも言われています。一人の名はアダ、さらに飾りということは外見です。その外見の美しさ、そしてもう一人の名はツラ、ツラというのは音とか、あのチリンチリンというあの音色という、そういう意味、ツラツラというこういう意味です。さらに一人の女性は外見がものすごく美しい、もう一人の女性は声がものすごく美しい、そしてもう優しい声を、そして慰め支えてくれるその声を出す。だから女性の二つ、どんなに美しい女性でもガラガラ声ですね、何してんのとか言ってですね、全然魅力ないわけです。そして美しいですね、鈴の鳴るような声で、もうどうされたんですかって言っても顔見た時うーっとか言ったらですね、またこれもちょっとバランスの問題があるわけです。この2つがピタッと合うとですね、もうこれは最強になる。すなわち人はこの時に外見を求め、そしてその声の美しさを求めるようになった。そしてそれが女性の魅力になり、そして王は、力あるものはそのような女性を自分の力で支配するようになった。これが町です、これが都会です。すなわち神様を排除した世界の姿です。そしてアダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖になった。ここから産業が始まっていきます。これはヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者、これは、天幕を移す、すなわち家畜を牧草のあるところに行って、そして飼っていくという牧畜です。人は土、農業によって生活をするようになった。そしてそこで自分のいわゆる財産を作るようになった。この家畜っていうのは財産を意味するわけです。そして21節、その弟の名はユバルであった。彼は盾事と笛を巧みに奏する全てのものの先祖となった。この 美しい歌を作るもの、そして演奏するものになった。しかしこの美しい歌やまた演奏を通して酒盛りの時、宴会の時に演奏するものになった。本来音楽というのは神様を賛美するものでした。本来音楽というのは神様を称えるものでした。しかしこの時から音楽が酒を飲み宴会の場所で使われるようになり、そしてその人たちの心をときめかせるような歌を歌う、すなわち恋の歌、恋愛の歌、そして生めかしい歌がここで歌われる。するとそこで人々はさらに酒を飲み、そして盛り上がっていく。そして盛り上がったところで賑やかな音楽を流し、人々がもう全てを忘れて快楽にふけることができる、こういう出来事。すなわちここで芸術、音楽というものが始まっていった。そして22節、ツラもまたとばるカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。とばるカインの妹はナーマであった。ここでとばるカイン、これは鍛冶屋になったということです。これ機械を製造し、そして、始まった鉄、青銅や鉄を加工し、そして機械を作っていくという出来事が起こりました。そしてこれが後に武器の製作になっていきます。とばるカインの妹はナーマ、このナーマっていうのは楽しみという意味です。さらに人はこれらのものを楽しむようになった。ここでまずしていただきたいことは、この農業、また牧畜や、そして芸術、音楽、そしてこの工業というものが悪いもの、しかしこれらの産業が悪いものだと聖書は言ってないんです。これらものは神様が与えられた知恵を使う、知識を使う、そして神様がこの地上に置かれたものを加工するというものすごく大事なことです。この地を治めるというために神様は良いものを置かれたわけです。ところが神様を排除してこれらものを使うようになった時、それは人間の楽しみのために、人間の快楽のために、時にはこれらものが人間の名誉のために、自分の称賛を受けるために全てが使われるようになった。しかし自分自身が人々からすごいと言われるために全てが使われるようになった。そして22節、家庭が紹介されます。さてレメコはその妻たち、二人の妻に言った。アダとツラよ、私の声を聞け。今聖書が言っているこの通りの言葉をですね、男性たちが家に帰って、奥さんに言ったらどうでしょうか。妻よ、私の言葉を聞け。どうして、何をその言い方というような言い方なんです。これまさに何か、これ王なんです、暴君なんです。しかしその家庭を支配するものの言い方なんです。アダとツラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちを、私の言うことに耳を傾けよ。でこれは詩の形になって、これある聖書仲介者というホームソングだと、これが後にこう繰り返し歌われたんだと。じゃあそこで歌われたのはどんなものだったか。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。さっき私というのはレメクです。私が受けた傷のためには一人の人を殺すって言うんです。さっき誰かから傷つけられる、誰かから撃たれる、誰かからひどいことを言われる、そうすれば私はそいつを殺すって言ったんです。そして一人の若者について、この若者というのは少年なんです。私の受けた打ち傷のためには、この打ち傷というのは先の傷はちょっと深い傷なんです。でこの打ち傷というのは擦り、擦り傷のようなもの、ちょっと誰かぶつかった、誰かちょっとこう当たってきたという、その少年が、幼い子供がぶつかってきた、ぶつかってしまったというような出来事です。私の受けたその小さな傷、打った傷のためには一人の若者を殺した。しかしここで人は何をするようになったか。自分が王のようになり、そして自分が被害者意識でいっぱいになるわけです。みんな私のために使えなければない。みんな私が楽しむためにいるんだ。だからその楽しみを邪魔をする者、またひどいことを言う者、傷つける者、その者に対して私は殺した。 そしてそこで少年がいて、そして何もわからないその少年が何かを言った、何かをした、ほんの少しの傷を受けただけでもその少年を殺した。復讐です。被害者意識の中から起こる復讐。そして神様はカインに7倍の復讐があれば、カインには7倍の復讐、カインを殺すものですね、カインに傷つけるものは私が7倍の復讐をすると神様が定められたんです。定められたんです。そしてレメクはこう言ったんです。77倍。さて、神様が定めたものよりも自分の方が上なんです。神様が定めた数の私はもっともっと復讐するって言うんです。さて、神そんなもの俺とは関係ない、神が定めたことそのことは関係ない、俺は俺なんだ、俺は王様なんだ、俺は自分の好きなことをするんだ、だから傷つけた者には77倍の仕返しをしてやる。家庭の中で、またそこから始まりました、そして社会の中で、そして国の中で、そして国と国と関係の中で、人々は言うようになりました。神様が復讐してはならないと言われた。目には目、歯には歯、これ神様が後に言われた言葉です。これは何かっていうと、目には目っていうのは、目を打たれたら相手の目を打ちなさい、それ以上してはならない。相手があなたの体に傷をつけたらそれと同じことを仕返してもいいけれども、それ以上してはならない。さて、その復讐が大きくならないための旧約聖書の時代の神の定めだったんです。ところがここで人は、神様は定めた、そんなものどうでもいい、神の決まり、そんなものどうでもいい、私は私の気持ちを晴らさないといけないんだ、私は私の思いを晴らさないといけないんだ、私の気持ちを晴らすためには77倍の復讐をしなければならないんだ、だからあの人が私に対してほんの少し侮辱した、いや、その人はほんの少しと思ってるかもしれない、でも私にとってそれは大きな苦しみであり大きな痛みなんだ、私が感じただけ相手も感じさせなきゃ、いや、それでは損だ、私が感じた77倍を相手に返さないといけない、そしてまた相手もそのようにしていく、みんなが神様を排除しました、だから復讐の社会が広がっていく、人のせいにする社会がここに広がっていく。聖書は私たちにこの時から人間は都市を作り、そして復讐をするようになった、これが神様を排除した世界です。